大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は板そば陣屋の桑原陣さんに登場していただいています。桑原さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、板そば陣屋さん、場所はどこにあるのか教えてください。
藤沢駅北口出まして、商工会議場とサミットの通りを抜けまして、授業ロータリーという交差点がありますので、そこを渡って左側ですね。
お店の営業時間、そしてお休みも教えてください。
営業時間は11時半から2時半ラストですね。で、夜は5時から8時半ラストです。定休日は水曜日なんですけれども、はい、火曜日はランチだけの営業になってます。
ありがとうございます。そうなんです、ランチも結構人気のお店だなといった印象もあるんですけれども、さあ昨日はですね、そのお店で出しているお料理の中で地産地消に本当にこだわってらっしゃって、農家さんとも仲良く、そして片瀬漁港の皆さんと一緒にもスタッフになってお手伝いをしているという話もありました。そして昔はサーフィンが趣味だったんだよという話も、昨日はですねプライベートの話もたくさんしていただいたんですが、桑原さん実は中学高校も本当にもうずっとこうスポーツで来られた方ということで、どんなスポーツをされていたのか教えてください。
中学生の頃から走り幅跳びやってまして、中学では全日本中学出場をしまして、高校行ってから国体2回出場をしました。
すごいですね。
まあ人よりちょっと飛んじゃったってだけで
、やっぱできる方、すごい方はそういう言葉が返ってくるんだなってちょっともう実感しましたけれども、ちなみにご出身藤沢ということで、中学校はどちらに行ってらっしゃったんですか？
中学校は村岡中学校です。
村岡中学校の陸上部で頑張ってたんですね、
はい、そうですね。
なぜこの幅跳びの選手になったんですか？
僕が好きで幅跳びっていうよりも、その時の監督っていうのかな、先生がもう遊びでいろんな試合がやっぱり中学生の時って出れるんですよね。記録会っていうのがあって、それでもう何が何だかわからないで、もうなんか運動会の気分で出てたんですね。いろんな、やっぱその時の先生が見てなんか感じたんでしょうね。お前これやれみたいな。中学生の時はなんで幅跳びやってるんだろうっていう、あんまり分かってなかったんですね。で、3年生ぐらいになってからやっとなんかね、そういう今自分がどういう位置にいるのかっていうのがだんだん理解するようになってきて、
大きな大会にもね出ましたしね。
そうですね、だ自分がそんなに飛んでるんだなんて分かんなかったですからね、そういうところだっていうのが、
そうなんですね、じゃあ自分からもじゃあもう俺は幅跳びっていうわけではなくて、
全然違います、
ね、そうなんですね。
小学生の時なんかもうサッカーですから、
はい、あ、サッカー少年だったんですか？
そうですね。
じゃあなぜサッカー中学になってやらなかったんですか？
なんでですかね。
そしてそのまま中学校から高校に入ってまでは陸上部。
そうです、ずっと陸上やって3年間みっちりやってましたね、
う
ん、
そうですか、ね、ちなみに高校はどこで陸上部？
ここは横浜高校です。
そうですか。陸上の中でまでずっとじゃ幅跳びの選手ということで来られたわけですね、
は
い、
そうです。
他には何か種目はされました？
種目は混成競技っていう2日間かけて8種目をこなす競技があるんですよ。もうちょっと鉄人っぽい、走ったり飛んだりやり投げたりとかいろいろそういうのを2日間かけてやる競技があって、まあ、それ一度だけ出て、それもまあ全国ランキング50番ぐらいに行きましたね。
すごいですね、
もう二度とやらないと、一度しか出てないです。
そうです、実力があるのに。そうなんですね。でもまあ幅跳びでも本当に大きなこう大会に出ていらっしゃいますしね、そういったちょっと中学高校時代のお話もちょっとしていただきました。それと並行するようにサーフィンが始まったんですか？
そうですね、高校2年生ぐらいからサーフィンも友達なんかとちょいちょいやり始めて。
きっかけはお友達に誘われてということですか？
そうです。僕始めた頃ってちょっとブームがあったんで、ちょっとミーハーな感じで始めたんですよね、
はい、
ちょっとナンパな感じですよね。
でも結構そのサーフィン歴も長くなりましたよね。
そうですね、歴だけは長いんですけどね。なかなか上手くならないスポーツだと思います。
自然を相手にしてそこが楽しいのかなと思うんですけれども、サーフィンちょっと最近忙しくてできないという話もありましたが、またじゃあちょっとサーフィンまた復活する機会もありますか、
ね、いつもいつかもうやりたいななんてずっと思ってるんですよね。
その日が来るとも
う毎年 ね、今年こそはって思って
じゃあサーフボードはまだあるんですね。
あ、まだあるんですけど、もうちょっと古いかなって沈んじゃうんじゃないかな
私はちょっとサーフィンを始めたよなんて言った時には、ちょっとお店に来た時にそんな話も少し、
ね、そうですね、
伺えればいいななんて思っています。さあ、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、桑原さんのご出身がこの藤沢ということなんですが、で、そして藤沢で今お店を出されてますけれども、桑原さんから見てこの藤沢の魅力、例えばお気に入りのスポットとかイベントとか食べ物とか何かあれば教えてください。
まあ、僕漁港だとか農家さんなんか回ってるんですけど、今までずっと藤沢市でこんなに魚が取れるとか野菜がこんな美味しいなんて知らなかったんですね。実際あの片瀬漁港のお魚って一般にほぼ出回らないんですよ。だから多分スーパーとかでも見かけたことないと思うんですよね。そういうお魚知っちゃうとね、やっぱり藤沢ってやっぱすごいなって、もう漁港に買いに来る一般のお客さんなんかもここで魚買えるっていうのを知らなければよかったっていう、逆に言ってきますよ。
そうか、もう味が、
そうなんですよ、
その魚がいいんですもんね、
逆に本当知らないまんまでいたかったっていう遠くから来る人もやっぱりいますのでね、やっぱみんなそういうことを言ってますね。もう他じゃ買えないって言ってる方多いですよ。
ですね、その片瀬漁港のいいところと、それで一般の方も買えるっていうのがすごいところだなと思うんですけれども。
すごいですよ ね、多分いろんなところに漁港あるんですけど、はい、まあ、月一の朝市とかそういう時じゃないと買えないっていうところがほとんどだと思うんですよ。藤沢の片瀬漁港だけは毎日やってますので、で、おろすっていうサービスも、ね、やってくれるんで、もうみんな地魚料理屋さんとかそういう人たちがやってるんで仕事が綺麗ですよね。
そう、おろしてくれるっていうのも気軽にこうお願いしてくださいねなんて言われていいのかなと思って、本当にもう手際よくされておろしてくれるんですけれども、桑原さんもそのお手伝いしてるんですよね。
そうです、僕もおろしてますんで
毎日のように桑原さんもいらっしゃる、
もう必ずっていうぐらいいます
そうですよ、
はい、
漁港の方ではないんですよね。
あ、違います、僕はお蕎麦屋さんです
ちょっとこう勘違いしちゃうようなぐらいね、もう皆さんと本当に素敵な強い輪を作ってるなと思いますけれども、やっぱりじゃあ桑原さんから見たら農家さん、そして片瀬漁港がやっぱお気に入りの場所になりますかね。
そうですよね。
いいですね、山椒本当にこんなに自然に輪が広がっていって、美味しいんだもんっていう、そういう言葉が出てくるっていうね、素晴らしいなと思います。で、今スポット、お気に入りの場所、お気に入りのこと教えていただいたんですけれども、桑原さんがいろんな人たちと今こう輪を広げていらっしゃったり、お客さんとの会話もあると思うんですけれども、日頃心がけていること、大切にしている言葉、座右の銘などがあれば教えてください。
まあ、心がけてることはやっぱり挨拶と返事ですよね。もう朝漁港なんか行って、もうみんなにもう朝からね、おはようございますなんてやって、やっぱりもうその分みんなも帰ってくるし、もともと僕がずっと体育会系なんでね、そこはすごく、ね、大事にしてますね。
そうですね、気持ちのいい挨拶は本当にいいですもんね。
そうですよね。
さあ、2日間にわたって本当にプライベートの話もたくさんしていただきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、お店の PR も含めてメッセージ、桑原さんいただけますでしょうか。
まあ、お店の PR は食の力を人の力にというのを理念として持ってまして、あと地産地消ですよね。まあ、お店の放送という感じで、まあ、いつも取れたての野菜とお魚を美味しい状態で手頃な価格で出してますのでね、もうぜひ味わってもらいたいなっていう、なかなかそういう、ね、藤沢市のものだけを集めてっていうお店ってなかなか少ないと思うんですよ。そういうのがね、うちでは食べれますのでね、みんなにねこう広めたいなっていう思ってます。
そうですね、はい、本当に。そしてね、農家さんの話を聞いたり、海の状況を聞いたり、ね、桑原さんからそういった藤沢の情報を皆さんこのお店に来て美味しいものを食べながら得ていただきたいと思います。今週は板そば陣屋の桑原陣さんに登場していただきました。桑原さん、今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。